しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマ、最後は愛嬌かもしれない。まあなんか何の話やって感じなんですけど、まあ、最後というのは、まあ、要するにその人のそのイメージとか印象をまあ決定づける何か、まあ、話しかけやすさと言ってもいいかもしれませんし、まあ同時に話しかけにくさもね、大事だと思うんです。わかりますかね、そのあたり。わからない、そのあたりですね、少しずつ話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回のテーマ、最後は愛嬌かもしれないというわけで、まあ、最後って何かっていうと、その人の印象をまあ決定づける何かって何ですかって言われた時に、いろいろ考えていくと、まあ、最終的には愛嬌で、愛嬌っていうのは、ね、結構難しい言葉なんですけど、まあ、そのなんかフレンドリーみたいなものでもいいですし、でフレンドリーってね、その友達じゃないのに友好的みたいな感じになるから、その役者といいますかね、演じている、友達風を演じているっていうのもあるわけですよ。でなんかそれ怖くないですか。なんでフレンドリーって言葉はあんまり、使わずに愛嬌って言ってるんですけど、まあまあ可愛いとかもちょっと違うんですけど、そのまあ愛おしいとか愛らしいとかもあるかもしれませんし、で冒頭に話したように話しかけやすいとか、もしくは、話しかけにくいもあるかなと思ってて、でこれ何かっていうとですね、なんで話しかけにくいが出てくるかっていうと、その話しかけやすいから話しかけられると、まあそこまではいいんじゃないかなと思うんですね。話しかけられないより、ただそれはその話したいとか交流したいとか、もしくは何ていうその、なんていうの、その、まあ、その常に交流モードだったらいいじゃないですかって話ですよね。要はその話しかけられやすい人の課題っていうのがあるとしたら、ちなみに僕は話しかけられやすいかは分からないです。むしろにくい方かなで思ってるんで、で話しかけられやすい人の課題は、要は一人で考えられないんですよね。で、なんで一人考えられないかっていうと、一人の時間を取ろうすると話しかけられるからですね。で話しかけられるがゆえに、いやなんか別にね、一緒に考えたらいいじゃないみたいな風になってて、みんなでやろうみたいな風になっちゃうかもしれませんね。これはまあ推測なんでちょっと分かんないです。でまあ話しかけてほしいんだけど全然話しかけられないみたいな人がもしかしたら多いかもしれませんが、まあその愛嬌が不足してるっていうと、なんか元も子もないし、僕も愛嬌不足してるかもしれないんで、まあ、自分に対してね言ってるようなものもあるんですけど、まあでもね、そういうその何ですか、愛嬌レベルを別に比較する話は別にここでは全くなくて、まあ、単にリスナーのあなたがですね、誰かになんかその話したいとか、まあ、問い合わせでもいいですよね。なんか相談したいとか、なんかありますよね。このコミュニケーションを取るタイミングにおいて、その人の何を基準にするかっていうことじゃないですか。これ結構難しくないですか。でそのなんか例えばなんかその実績があるとか、そのなんか著名有名であるとかね、そのたまたま近くにいたとか、知り合いだったとか、その人しか話す人がいないとか、もうそのなんかそのいろんなまあ理由があると思うんですけど、その話しかけにくい、あえて話しかけにくいみたいな人に連絡取らないじゃないですか、みたいなことを思うんですよね。で僕はまあ割とそのどうすかって言って話しませんかみたいなことを言う方なんで、むしろ企画をやる人はそういうふうなものを、その動作をね、そのなんか誰とでも仲良くなれとは言わなくて、その動作ですね、コミュニケーション自体の部分で作法というか原理原則レベルでって思うんですけど、やっぱり慣れないと辛いですよね。そのカジュアルに連絡を取るってことができないと誘えないんですよね。で誘えないってことは何が起きるかっていうと、誘うコストが高い、まあ、つまりその誰かを誘うためにすごい考えたり、まあ、すごい練ったりするんだけど、なんか まずそもそもね、そんなことはなくて、まず相手の状況を知ったりとか、なんていうんですか、もう今はね、どんな予定も入れられないとか、逆もありますね、どんな予定でも入れるっていうのがあると思うんで、入れられるか、だからまず誘ってみないと分かんないですよねっていうのがあるんだけど、誘うコストが高くなるから 考えちゃうからまたできなくてみたいになってくっていうのはあると思うんですよ、あの苦手な方ね。でそういう人は確かに企画ってあんま向いてなくて、あの向いてないって言うだけです、あのやるなって言ってないですよ、向いてないなと思ってて、そのコストが低い人の方がそれは有利だなって思います。はい。で、話戻しますと、その愛嬌みたいなのがまああるのかなと思ってまして、そのなんだろう、特に最後の印象とかが強いのかなって、僕の場合ですよ、最後の印象が強いかなと思ってまして、その最後の印象がまああんま悪いとか、あの なんだかなってこうもやっとする感じだと、もう連絡あんましないですよね。どうですか、そのリスナーのあなたはどうでしょうか。連絡をするっていうと、まあその人が仲がいいとかももちろんあるんですが、特に仲がいいとかでもなくて、あの定期的にやり取りしてるっていう方がまあ僕もいるんですが、それなりにそういう人ってもう最後の印象がもうこれはダメだなっていうか、なんか違うなみたいなだったら、もう結構ねもうあのそこでなんかやるともやっとするじゃないですか、うん、でそこで関係性があれば、それなんでこんな風になったんですかねみたいな、その要はメタっぽいやつですね、感想戦としてそのやり取りに対して、我々のやり取りとしてなんかこういうものがあったんだけど、何なんですか、これ僕の誤解ですかみたいな、っていうことをまあ説明して、あ別にあの誤解ですよみたいなこともあると思います、全然あると思います。ただ僕のそのこれはもう経験則で言うと、そういうなんか疑念を抱いてる時点でもはやその関係性って結構やばいなと思ってまして、あのそれがね1個や2個とかだったらいいんだけど、根本のところであればそんなのは枝葉ですよと。つまりその疑念っていうのが根っこレベルであるからこそ、その枝葉でなんかえこれどうなの、これ あれどうなのみたいなことが起きてると、まあ、そのことを思っちゃうんですよね僕はね。まあ、なんでまとめますと、やっぱりその愛嬌といいますか、最後ですよね、その人と最後にやり取りしたところがまあ印象が逆に良ければ、もしくはそういうところがあのなんかいい感じの人だなっていうふうに思っていただければね、多分それが愛嬌じゃないかなと思ってまして、あのなんだろう、ご連絡いただくとかなんかそういうことがねあるんじゃないかなと思ったりします。ちなみに僕はあの体感でですが、誰かに招待されてなんかやるよりも圧倒的に自分の方が手数が多いというか、提案ってかしてるんで、まあ、圧倒的に僕の方が誘うことが多いんですよね。でちなみにこれに関して別にそれドヤーって言ってるわけでは全くなくて、自分の中ではそのなんか普通にそういうのをやってるので、なんて言うんでしょうね、そのやったぞとか誘ってやったぞとかね、なんかそういう人いません？なんか自分がやったんだぞみたいな人いますよね、いますよね実はあなたがそうだとは言ってませんが、そういうですね方と相性が非常に悪いわけですよね。であと僕そういう風にやられるともう嫌なんで、もう次はないというか、あのまあなんていうんだろうな、まあ大人になっているのでご縁がないとかね、あのちょっと機会がないとかね、そういう風にごまかしますが、まあないっすよね、それね。その本当の理由を言う必要がないっていうのがありますよね。でたまにそういうことを詰めてくる人いるかもしれませんが、まあそれもどっちかに転ぶかですよね。それではそうだったんだ、そんな風に思われてたんだ、ごめんなさい、これからはみたいな風になるって思うんですけど、なかなか難しいんじゃないかなって思ったりしながら、話してみました。まあなんかそのコミュニケーションにおいてですね、あの愛嬌っていうのは、まあ、要はその能力とかそういうことでもないもので、でこのなんか愛嬌みたいな話をすると、その能力とか関係ない、能力とか高めてもしょうがないみたいな風にもしかしたら思われるかもしれないんですけど、まあそれはそれとは別なんで、愛嬌が良くて能力が高ければいいんですけど、なんかですね人って結構難しくて、その能力とか技術の方に走っていくと、なんかそういう何ですか、あの、まあ、要はあの今も流行ってんのかな、わかんないですけど、そのスキルがあればなんか食っていけるみたいなのってありません？いやなんかそれはある種正しいんだけど、その孤高というか、その何て言うの、誰も受け付けないとか、あの何て言うんですか、その待っているだけとかだったらやっぱりダメだと思うんで、あのプライドが高いみたいな風に言っちゃうとちょっとみたいになりますよね、うん、ここ難しいですよね。プライドが高いけどすごいそれなりの仕事をしてくれる人がいるみたいなのある時に、でもその何だろうな、その求めるものってそのなんか上質なものとかクオリティが高いものってもちろん言うんだけど、それどういうレベルで言って ってるか次第なので、なんかあまりねその偏らない方が僕はいいんじゃないかなって思ったりします。だから愛嬌があれば全部いいわけでもあって、能力がいらないとかでもないし、能力があれば愛嬌いらないとかでもないので僕はね思うので、あのそのあたり、たまにはね、たまには気にするみたいなのが、大事かなと思っています。ちなみにこのラジオで愛嬌を振りまいてるわけで全くないので、つまんないなと思った人は全然つまんないでもいいですし、面白いなと思ったら面白いっていく、もう本当割り切ってます。そのなんて言うんだろうな、そのいろんな人に聞いてもらいたいってもちろん思いますが、そのいろんな人の中につまんないよねっていう人を集めてきたいっていうわけはないわけですよね。ここを結構仕事作りでも大事かなと思ってまして、あの全くねそのねあのニーズがないとか、全くすごい特殊でもう1億人って1人しかいないみたいなもんったら、さすがに商売とかねビジネスとしては成り立たないかもしれませんが、でも1億人だったら人口って世界80億人だから8人には響くわけで、その8人めちゃくちゃすごいと思いません？っていうふうにも考えられるんで、もう考え方次第ですね。だからまあ僕は少なくとも何て言うんだ、そのたくさんの人に届いたからいいっていうふうに、まあそれはねあのたくさん届いた人がいいんでしょうけど、でもその届き具合って全然違うじゃないですか。なんだっけな、あれ三国志、いや、高度劉邦分かりませんが、将の兵じゃなくて将の将みたいなね、感じもあります。まあ要はそのマネジメントとか経営とかする人とかその人たちっていうのは、まあやっぱり少ないわけです。10人いて1人とかもしくは2人とか、マネジメントの方がまだ多いですが、なんかですねそういう人のためになんか、言えることもまああるんじゃないかなみたいなことも思ってまして、別に僕はそういう経験ないんですけどね、なんか自分が経験してないから言えないっていうのもまたちょっと寂しくないですか。だから抽象化していろいろ合理的に考えたら言えることもあるし、合理では全然ダメだよねってことももちろん言ってますから、感情も入らないと私は何を伝えたいって思ってるのか、合理だとできないじゃないですか。合理だと全部一緒になりますよねっていうのは何度も確認してますけど、ロジカル審議とか合理的に考えるとその合理のねレベルもありますが、まあ全て同じ結論になっていくんじゃないかなと思います。その全ての事象を同じように捉えていくわけですからね。そこに感情を乗せないとこの人が何を伝えたいかってやっぱりわからないんで、合理的に言えばねバランスみたいな話になるんだけど、でもバランスなんだけど、でも愛嬌大事じゃないぐらいの話が今回の話でした。で愛嬌みたいなものがなければ結局その話してもらえなかったり話が続かなかったり、なんて言うんだろうな、話を断ち切られるというかね、話すとなんか話が消えるとかって寂しくないですか？まあそんなこと思いました。というわけで愛嬌、ぜひ愛嬌を大事にしてくださいって言われても何もできないんですけど、愛嬌大事かもねーぐらいの話で今回は緩く終わりたいと思います。四国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上失礼いたします。